お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただきます。本日は形成外科でよろしいでしょうか。先生、
形成外科でいいですよ。
はい、形成外科の松浦直樹先生をお迎えして、はい、頭頸部がん切除後再建についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
お願いします。琉球大学形成外科の松浦と申します。
はい、はい、先生、まあ、形成外科なんですけれどもね、まずはそれを先生はお話したいということで。
あ、そうですね、はい、まあ、形成外科ってあまりこう馴染みの深いものではなくてですね、各家庭の近くにあるクリニックに形成外科クリニックっていうのが近くにあるお家っていうのはあんまりないかなとは思うんですね。耳鼻科とか小児科とかそういったところが多いんですけども、まあ、形成外科ってそもそもですね、形をなすと書いて形成外科と呼ばれていますけど、まあ、もう一つの呼び名、まあ、別名という言い方をすると再建外科とも呼ばれていますね。
再建外科、
はい
はい、
再建外科って、まあ、再び立て直すと書いて、まあ、再建なんですけど、はい、まあ、英語で形成外科はプラスティックサージャリー、
うん、
再建外科はリコンストラクティブサージャリーと言って合わせて、まあ、プラスティック&リコンストラクティブサージャリーとなるわけですね。
はい、
はい、
これが、まあ、形成外科、まあ、再建外科というふうになってくるわけなんですね。
そうですね、う
ん、
まあ、形成外科のこう世の中のイメージっていうと、まあ、傷をきれいに塗ったり直したり、まあ、ちょっと美容外科に近いようなあのイメージを持っている方とても多いんですけども、あの現在の医療において形成外科における、まあ、再建外科の占める割合や役割というのは非常に大きいものになってます。
うん、
まあ、それには、ね、手術用 の顕微鏡や糸、手術機械の発達、そして少し前までは全国でも、まあ、限られた人でしかできなかった、まあ、それらの顕微鏡を使った細かいこう微小血管を吻合するようなマイクロサージャンというものが、まあ、医者ですね、マイクロサージャンという、まあ、外科医が増えてきたことによって、こう徐々に徐々にこう形成外科の、占める割合が大きくなってきたと。ですね。
うん、先生、このマイクロサージャン、
はい、
まあね、形成外科の先生方を言うということなんですが、はい、この、顕微鏡とかね、
はいはい、
かなりこう細かい、作業というか、
そうですね、
手術の内容になってくると思うんですけど、うん、はいはい、やっぱりこの手の器用さというか、う
ん、これはですね、
関係してくる、
きますか。まあ、手が器用じゃないとなれないって思いがちなんですけど、
ですよね、
まあ、最低限の器用さっていうのは必要なんですけど、
うん、
これよりも大事なのは根性というか根気というか、
はい、
諦めない気持ちというか、
うん、
まあ、練習し続ける努力できる、
うん、
まあ、こう心意気の方がよっぽど大事で、器用な人が、まあ、手術がうまいかっていうと、まあ、外科医の先生多分皆さん言うと思うんですけど、器用な人が手術がうまいわけじゃないんですよね。
なるほど。
はい、手先だけで手術っていうのは決まらなくてですね、うん、その考え方だったりアプローチの仕方だったり、まあ、それを含めて器用ということもあるんですけど、
うん、
手先の器用さだけで手術がうまくなるとかっていうのはまたちょっと考え方違うので、例えば医学生でね、医大生で形成外科には興味あるけど僕ちょっと手先器用じゃない気がするなっていう人も、全然形成外科に来てみて、
うん、
練習してみてやってみればね、全然できるんですよね。
そうですね、うん、実際細かい作業って、うん、ある程度 この我慢強さがないとできませんもんね。
そうですね、慣れであったり我慢強さであったり、はい、まあ、僕もちょっと正直ですね、タイプ的には短期であったりするので、
うん、
少しこうせっかちだったりするので、
うん、はい、
あんまり向いてないんですけど、本来は向いてないなと思うんですけど
、はい、
いざこう微小血管とか血管吻合を目の前にすると、
は
い、ぐっとその性格を切り替えるというか、
うん、
気を、うん、そのそうですね、根気強い性格にこうパチッと切り替えるような、
うん、
こうあれが必要ですよね。切り替えが必要なんですよね、うん、
なるほど、はい、向き合い方になってくるわけですね。
なので、うん、毎回毎回僕らは手術のために、
うん、
あの 鶏肉を買ってきて、手羽元ですね、はい、あのチキンウィングっていうんですか、
ええ、
を買ってきて、はい、あの本当毎日毎日あの鶏の血管を使いながら練習するわけですよ。
へ
え、そうなんですよ。でいつもあの例えばね、いろいろスーパーはあるんですけど、
うん、
そこで、まあ、鶏の手羽元を選ぶわけですよ、
うん、
ただまあ血管見えないわけですから、
見えないですよね、
この鶏にいい血管があるかどうかなんて分かんないわけですよ。
分かんないですね、
まあ、なので一応念のため国産を買うっていう国産だったら血管もいいんじゃないかっていう、ちょっと根拠のない、
ね、そうですね、
根拠のないあれでちょっと選んでしまう。
メイドインジャパンのね、
メイドインジャパンをじゃブラジル産の血管が悪いわけじゃないと思うんですけど、
はい、わかりますよ、それは
なんかね、あの、うん、食べるわけでもないんですけど、あの一応ね、日本産の手羽元買って練習してます ね、
すね、はい、血管もね、あの鳥さんが食べたものでできますからね、
そうそう
そう、その飼料がどうだったかっていうのが大きく関わってくるとは思うんですけど、
そういうことです、はい、
いやでも初めて聞きましたね、うん、そうやって練習してるわけなんですね。
ちょっと練習しないとやっぱ不安になっちゃうんですね、
うん、
あの、うん、
確かにあの例えばちょっと変わるかもしれませんけれども、ピアニストがピアノを1日でも弾かなかったら、
うん、そういうことですね、
すごくこう指の動きが変わってくるという感じでしょうかね、う
ん
う
ん、本当は動きが変わらないかもしれないんですけど、うん、やっぱこう精神的な部分ですよね、やっぱスポーツも一緒で、まあ、僕はずっとラグビーやってたんですけど、は
い、昔
あの自分がこんだけやったからできるだろうとい う、 こうメンタルで手術に臨む方が、うん、こう心も落ち着いて手術に行けるので、
なるほど、
あのこうまずメンタルを作るために練習をして、うん、まあ、もちろん技術もそうなんですけど、うん、日々のメンタルを手術に向けてのメンタルを作るために、
うん、
まあ、練習をするというのがまあ大きいですかね、
は
い、
確かに本当そうですね、
うん、
はい、じゃあそうやった、専門分野になるわけですけれども、どういった今日もね、頭頸部がん切除後再建というふうに、はいはい、についてということなんですが、はいはいはい、
そうですね、あの、まあ、すごくちょっと難しい分野なので、うん、あのこう砕いてお話しするのがちょっと難しいんですけども、
はい、
まあ、頭頸部がんの手術っていうのは、まあ、言っちゃえば頭とか首のがんですね、
うん、
あの、まあ、耳鼻科とか口腔外科によって、まあ、切除されるんですけど、まあ、場合によって腫瘍の大きさによっては、まあ、広い範囲の切除が必要になったりします。あの頭頸部というのは、まあ、顔首なので、食事、会話、呼吸といった、まあ、生活に重要な組織があるために、うん、まあ、がんを取ったことによる、まあ、欠損の場合に、まあ、欠損部を修復する必要があるわけですね。例えば舌を取ったら、まあ、舌から首に関してこう通して穴が開いちゃうわけなので、そこを埋めないとお食事が取れなかったりするので、
確かにそうですね、はいはい、
そういった部分を、まあ、埋める作り直すっていうのが、うん、あの頭頸部がんの再建ということになりますね、う
ん、先生、はい、基本これは自分、まあ、この患者さん本人の他の、うん、まあ、体の一部を持ってきてという形になるわけですね。
あの、まあ、なかなかイメージつかないかもしれないんですけども、うん、お腹とか足の皮膚や筋肉、まあ、骨などを、まあ、移植して修復してますね、
うんうん、その場合にはじゃあその、患部以外にその組織を取るためにその部分から、
うんうんうん、
あのまあ、支障のないように取るわけですよね。
そうですね、あの支障のないように取るんですけども、うん、あの例えばこう頭頸部がんを埋めることによるメリットの方がその取ったところのデメリットよりも大きければ、うん、もう最悪あの少しこう取ったところが何か起きたとしても、いやこっちのメリットの方が大きいよねという意味で、うん、あの取らせてもらうわけですね、
うん、はい、なるほど、そういうわけなんです
ね。そうです、
まあ、あの例えば相性とかもあるわけですかね。
あ、そうですね、うん、あの一応ですね、頭頸部というだけあって、まあ、本来は、うん、あの顔に近い組織を持ってきた方があの、まあ、例えば顔の近い、顔に近いこう皮膚の正常である部分は、うん、やっぱ顔に近い首とかなので、うん、本当は近いところから持ってきた方が、まあ、色味とか、まあ、組織的にはいいんですけど、やっぱり口の中とかそういったところの近い組織なんてものはないので、
はい、
あのそういったところはもう足とかお腹からもう無理やり持ってきて、うんうん、お口の中にあの足の組織、あのお腹の組織が入ることになりますね、
はいはい、でもそれでもまあ違和感なくというか、
まあ、これはすごく難しいんですけど、はい、まあ、なるべく僕らも違和感なくその方が今まで通り手術前に近いような食事を取れることが、うんうん、あの一番のこう、まあ、目指すところではあるんですけど、うん、やっぱりこう例えば舌がんの場合に、
はい、
舌を半分取った ところにお腹の皮膚や端の皮膚を持ってくる場合は、うん、どうしてもこう動きとしては悪くなってしまって、
うん、そうですね、
あの味の味を感じ方も味の感じ方 も、うん、もうそのこう食事をこう押し込むようなこの動きもやっぱりちょっと弱くなってしまうんですよね、うん、ただこう縫い付けとかこう皮膚を持って組織を持ってくる方法によってはこうそれを工夫しながらなるべくこう患者さんが術後にあの、まあ、食事を取りやすいようなあの、まあ、工夫をしながらやってはいるんですけどね、
う
ん、まあ、
そうですね。だって本来のこの元々あったこの細胞というかのようにはやはり完全には難しいだけれども、
うん
それに近い形で
そう
です
ね、
そうですよ、そういうことを目指して
そういうことです
ね、やってるわけですよね、
はい。
まあ、先生先ほどね顕微鏡とかも使ってということですから、はい、本当に本当に細かい血管をこう縫いつないでいくということになっていくと思うんですけれども、はい、こういやあの本当こう今ねあの舌がんというか下の部分のことを話してましたけど、うん、かなりこうやりづらい部位ではないですか。
あ、そうですね、あの、まあ、細かい話をするとですね、はい、例えばあの舌の場合は、うん、あの縫い付けるこう組織は口の中にあるんですけど、うん、血管自体は首なんですよね。首の血管を使うわけです、うん、あの首に太い血管があるので、ええ、そこの血管から栄養をもらうように、うん、その首の血管に持ってきた組織の血管をつなぐという、大体 2ミリか3ミリぐらいの血管を首でつないで、その血管をつないでるのは首だけど組織があるのは口の中だから血管がある程度長くないとここまで通らないんですよね、はい、そういう長い血管を取ってくるとか、まあ、距離によってもどこの組織を選ぶかっていうのは変わってくるわけですね。
あ、じゃあ、 あのこう例えば再建するため の、うんうん、その血管を取る手術も大変だということですよね、
う
ん、ある意味
あの
細かい血管を取る
か、そうですね、あの血管を取るっていうのは、まあ、多分ちょっとイメージつきづらいんですけど、はい、あの例えば
血管だけのイメージが今
血管だけではなくてですね、
ですよね、
組織にですね血管が入っていくところがあるんですね、うん、例えば皮膚でもお腹でもそうなんですけど、うん、ある部分に向かってこう血管が入ってきて、そこを栄養する血管が絶対にあるわけですよ、うん、その栄養する血管を伝っていくと元にもう少し太い血管がつながってるわけです、うん、
はい、
だからその組織に血管がつながっている状態で組織と血管を
まま
一緒に持ってくるわけです、はい、そうです、
なるほど、
そうなんです、だからその血管につなぐことによって、うん、そもそもそこを栄養してた血管が生きて、うん、そこに血管に血流が入ってきて、うん、その組織が生きるという、うん、
はいはい、
それが移植なんですよね、
はい、
なんかね、ちょっとイメージちょっとつきづらいですよね。
そうですね、皆さんね、うん、あの言葉だけで今ラジオでね皆さん聞かれてる方はうーんとかって思いながら聞いてるとは思いますが、うん、先生ね、まあ、こういった、本当に細かいいろんなあの本当に何て言ったらいいんですかね、これね、うん、難しいって言ったらいいんでしょうか。
これはそうですね、あの、うん、まあそうですね、
うん、
こうよくテレビでやってるようなこの手術ではないので、うん、あのとか皆さんがイメージしやすいこう、うん、なんていうんですかね、あの顧問な手術ではないので、うん、ちょっとこうイメージつきづらいんですけど、まあ、なんとなくね、はい、あの多分ラジオでの限界はあるの で、
そうです、ね、
あのなんとなく分かっていただければいいかなと思いますね、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、まあ、あの本当細かい作業になってくると思うんですが、はい、まあ、先生が先ほどもおっしゃったように、その取ってくる組織が例えばその再建する部分の方が有利性というか必要性が高くって、うん、その取る部分が少しちょっとあの不具合になったとしても、
う
ん、その方が良ければそれを選択するということなんですけれども、うん、はいはい、例えばどこの部分も使えないっていうのもありますか。
ですね、これはどこの部分も使えないっていうのは、
うん、例えばその患者さん自身の、うんうんうん、あのこの皮膚だったりとか血管自体がそんなにもう全身的に弱くてとか、
はいはい、うん、ありますね、あの、うん、結局やっぱりこう血管をつなぐ仕事なので、うん、細かい血管ってやっぱり詰まりやすいんですよね、うんうん、でやっぱりどうしても、まあ、統計的に 5% ぐらいは詰まっちゃうんですよ、 あの血管ってつないでも、
はい、
であのどうして詰まるかっていうとですね、うん、もちろん手術中の手技みたいなところもあるんですけども、うん、あの患者さんの基礎的なもともと血管がすごく弱ってる、例えば喫煙歴が長くて血管がボロボロであったり、まあ、高齢になればなるほど血管がボロボロになっていくので、そもそも血管の状態が良くないというパターンはあのちょっと僕らもそのリスクのあるハイリスクな手術はちょっと避けようかなっていう考え方に至りますね、
うん、
結局は手術してもあのそれがつながらなかった時にあの患者さんへのダメージが大きいので、
うん、
なるべくその血管をつながないようなあの、うん、あの手術、
うん、
あの近くのものを、うん、あのずらして持ってくるだけとか、うん、そういうふうな手術に切り替えたりはするんですけども、うん、あの完全にこう持ってこれないことがあるかっていうとそういうわけではないんですけど、僕らがこう有利組織をやれないって判断するときは状態が悪いときですよね、うん、やっぱ血管の状態がはっきりと悪いと、
うん、
あとはあのちょっとこう患者さんの状態も悪いし血管の状態も悪いっていう判断した場合はやっぱりこう手術、そのリスクのある手術はやめようかなっていう話にはなりますよね。
例えばですね、うん、あの肝臓移植とかそういった感じで他人のじゃないですけど、例えばご家族の組織をっていうもらえるということはできないんですか？
これはねできないんですよ。あのですね、
できないんだ。
まああの、まあ、肝臓に関してはちょっとまあ僕は専門じゃないのでよくわからないんですけども、うん、あの皮膚とかですね皮下組織とかっていうのはですねものすごくこうなんていうのかな、あの移植人のものを移植した時に、
うん、
拒絶性が強いものなんですね。
はあ、そうなんですね。
はい、なのであの
自分の組織じゃないっていうふうに判断し、
そうですね、皮膚っていうのはものすごくそれが強いので実は、はあ、あのなんとなくこう皮膚、人の皮膚とかってこう持ってきやすそうに見えるんですけど、
うん、そうなんですよね、
皮膚っていうのはすごくですねバリア機能が強くてですね、うん、その他のものをこう排除する力が強いので、まあ、絶対につきませんねこれは。
そうなんですね、
はい、絶対につきません。それは薄い皮膚で持ってきたとしても、
うん、
双子の一卵性双生児の双子の子供のものじゃない限りはつきません、
うん、
はい、
あ
親のものでもつきません、
はい、あじゃあ一卵性双生児の双子だったらできるんですか？
有利の皮膚に関してはですね、
あの
食皮っていう皮膚をこう薄く剥いで持ってくるようなものに関してはできますけれども、ちょっとこう有利皮弁っていうものに関してそういう報告があるかどうかちょっと僕もわからないんですけど、おそらくできないと思いますね、
うん、はい、そうなんですね、はい、なるほど、
うん、そうなんですよ。
いやじゃあでも何かそういった本当にこう再建手術が必要な手術を受ける、う
ん、はいはい、
可能性がある、可能性があるって変な言い方ですけれどもね、はいはい、そういう人たちはもともと自分の体組織っていうのを健康に保っておく必要っていうのはとてもありますよね。
ありますね。ただですね、あの結局は僕らがやるのは、うん、あの頭頸部がん耳鼻科の先生、口腔外科の先生が、うん、がんを取った後に僕らが手術するんですけど、うん、
はい、
まあ一つの例を挙げると、まあ、下咽頭がんというものがあるんですけども、
下咽頭、
はい、あの喉の方ですね、
はい、
そこのがんに対して取ったもの、取ったところを、まあ、食事ができるように、うん、あの空腸ってお腹の方から、ね、腸を持ってきて、はい、まあ、移植してあの、まあ、食道をもう一回作り直すっていうやつがあるんですけども、はい、結局はその下咽頭がんの手術を受けるという方 の、 その多くがですね、これ全員じゃないですよ、
うん、
多くがあの、まあ、喫煙歴があったり、飲酒歴があったりということで、
はい、うん、
まあ、結構やっぱりその血管の状態があの、まあ、
なるほど、
その健常の方と比べて良いかというと、うん、それはなかなか難しいところがあるので、うん、まあ、スタートとしてちょっとこうリスクが高いっていう、うん、もうそのリスクが高いものと分かった状態でスタートするので、
うん、
まあ、ここはちょっと難しいところではあるんですけどね。ただまあなんとかしようと思って、まあ僕らもね対応しているんですけどね。
はい、より、まあ、その傷んだ血管の中からでもより綺麗なところを、
そうですね、
これ先生、うん、開けなくても分かるものなんですか？
一応ですね、今はあの CT とか、
はい、
あの CT スキャンとかそういうので、
うん、
血管がこう切開化して硬くなっているような状況が はい、はい、あるかどうかっていうのが見えるわけです、
うん、流れているかどうかっていうのが、
は
い
は
い、
なので、うん、そういうのを見ながらこの人の血管大丈夫かなっていうのを術前に確実に必ずチェックするようにはしておりますね、うんうん、
でこの辺が一番、まあ、健康っぽいなみたいな、
まあ、健康っぽいなというよりは、
ね、
あのここダメそうだなっていう方が
逆に、ね、ダメそうなのを避けて
避けてっていうところですね、うん、首の血管につなぐ時も首からこの血流をもらうんだけども、うん、その首の血流がまあ良くないなと思う時は違う逆の首にしようかとかそういうのを考えながら、うんまあ、やってやりますよね、はい、
ありがとうございます。先生他に何かまだ言い足りないこととかありますか。
言い足りないこととはそうですね、
うん、今は食道がん、うん、咽頭がんの話もそうね、来ましたね。
一応あの、うん、まあいろんな種類の細菌があるんですよということを、はい、まあお伝えしたくてですね。まああの咽頭がんもそうですし、あの首の方もそうですし、お口の中、うん、舌がんもそうですし、あのそういったところの組織を僕らがメインで持ってきてはいるんですけども、別にそれはですね、あの口の中に絶対持ってこなきゃいけないわけじゃないので、あの違う部分の組織欠損だったり、うん、そういったところもまあ再建外科として、うん、まあ、例えば外傷で交通事故で、うん、あの一部の皮膚と軟部組織がなくなっちゃって骨が露出しているとかいう状況、うん、でもどうしても閉じれないっていうなった場合は、はい、それが四肢、腕だろうが足だろうが、うん、そう同じような組織を持ってきて埋めるということはまあよくやるわけです、うん、
はい、
なのであの、まあ、形成外科は僕らの、まあ、琉球大学の形成外科は一番、うん、まあ頭頸部再建をメインにやってはいますけど、うん、まあ、世の中の形成外科は外傷救急車がよく運ばれてくるような病院では、うん、で交通事故とかをよく見ているような病院ではそういう外傷再建とかも、うん、まあ、あの強くやっているところもあると、
うん、
なのであの再建外科って一口に言ってもあの頭頸部外科だけじゃなくてですね、
はい、
あの足の手足の再建であったり、うん、まあ、この間の浅瀬先生がお話になったかもしれないけど、おおむね乳房の再建であったり、
はい、
まあ、いろいろあるわけですね、うん、なのであの再建外科一口に言ってもなかなかこう伝わりづらいんですけども、うん、あのいろんな種類の再建外科があって、僕らこう頭の先から足の先まで全部やってますよということだけはね、うん、あのというこう他のいろんな科が困ったら僕らが登場するというスタイルでやっているので、
はい、
あの最後の砦でありたいなと思ってますけどね、
はいはい、先生最初にもねおっしゃってましたけれども、こういったマイクロサージャンが増えてきたっていうことは、はい、あの頼もしいというか、
そうですね、あの、うん、まあなんていうんですかね、例えば、うん、まあ車も低燃費の車が当たり前になってきてと一緒で、別にそれが特別なことじゃなくなるっていうのは世の中いろんなことであるわけじゃないですか。テレビも薄型が当たり前になってブランカーもなくなってと、それと一緒で、あのマイクロサージャンが増えてきたというのは、まあ、その医者の技術が上がっただけじゃなくて、それを開発する、まあ、開発者たち その努力のもとにそういうこうなんていうんですかね、機械ができて、その機械で僕らが簡単にできるようになったから、それ増えてきたわけですよ、うん、なのであのまあ、形成外科もマイクロサージャン、こう顕微鏡を触れない形成外科はなんかあんまり今ちょっと減ってきてはいるんですけど、あのそうやってどんどんどんどんこうそういう医者が増えることによって、まあ、小さい病院でもできることが増えてくるので、まあ、そういう、こう主義がねあの広まっていくと、あの、まあ、ライバルも増えますけど、
はい、
あのまあ、形成外科の発展にねどんどんどんどんつながっていくんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、ありがとうございました。本日は形成外科の松浦直樹先生をお迎えして、頭頸部がん切除後再建についてというか、まあ、大きく、
そうですね、
はい、あの再建何でした先生、形成外科、
再建外科、再建外科ですね、はい、
についてのお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。